こういう言葉があります。私と同じ聖書を使っている方は、399ページです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じます。お祈りします。ハレルヤ、全能なる主よ、あなたの素晴らしい名を崇めて感謝します。感謝します。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じます。パウロ先生はこのようにおっしゃいました。私たちもそのことを信じておりますから、ありがとう、感謝をいたします。死んで蘇られたイエス様、今天にあってイエス様、私たちを見守り、私たちを励まし、私たちを慰めてくださいました。ありがとう、感謝をいたします。あなたこそ私たちのよりどころでございますから、ありがとうございます。日をますます私たちはイエス様、あなたを信じ続け、またその信仰を強いものとしていくことができますように、導いてください。心から感謝してイエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。感謝いたします。先日私たちはエルサレムから11キロ離れたこのエマオという町に、村を目指して2人の弟子たちがとうとうと歩んでいった、その話を聞きました。そこにイエス様がいらっしゃって、聖書にはイエス様がいらっしゃって、彼らに話しかけるんですけど、彼らはその自分に話しかけてくださった方がイエス様だとはまだ分からなかったという話を聞きました。有名なエマオの途上にて、よくこのシーズンになると各教会で話される話ですけれども、ルカによる福音書の24章ですね。24章。今日はその話の続きをいたします。できるだけこのかいつまんでお話ししたいと思います。そしてそのエマオの途上にての最後の結びがここに書いてある31節、24章の31節。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで2人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。イエス様だと分かったときに、彼らの心は燃えました。私たちも、イエス様を本当にイエス様こそ救い主だ信じたとき、私たちの心は今までとは違う喜びに燃えなければならない。燃えるはずなんですね。燃えなければならないじゃなくて、燃えるはずなんです。落語や娯楽をしているときのこのおかしい愉快だ、そういう思いとは違う何か充実感で、私たちの心は燃えなければならない。燃えるはずなんです。燃えなければならないというと義務的になりますけれども、燃えるはずなんです。ところがしばらくそのイエス様を信じてからしばらく経つと、何年か経つと、私たちのうち心はいつの間にかこの元の木阿弥に戻ってしまう。奥の場合、とにかくそれはこっちを置いておいて、 彼らはすぐ、ここに書いてある、聖書にはこう書いてあります。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみる。もう、喜びは、彼らのうち、この心の燃えた、よその喜びは、どうしても他人にそのことを話さずにはおれないという気持ちになって、彼らは大急ぎでエルサレムに戻りました。すると、エルサレムの教会では、その十一弟子と、その他の人々が集まって、ここに書いてある。主は蘇って、生前言っていらっしゃったように、主は蘇って、シモンにお姿を現された。ペテロに、そのお姿を現された。という話で、持ちきりになっておりました。要するに、沸き立っていたんです。そこで、この二人の、クレオパともう一人の人、聖書に書いてありますから、クレオパともう一人の人は、エルサレムに帰って、実は私たちも、エマオに、という町に行く、その土地、村に行く途中で、イエス様にお会いしたんですよ。そういうお話をしました。そこに、聖書によりますと、こう書いてあります。これらのことを話している間に、イエスご自身は彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚きを恐れて、霊を見ているのだと思った。ここにはこう書いてあります。びっくりしました。ペテロからの、ペテロに現れたときに、その、現れを見た人々からも話も聞きました。そしてまた、この、エマオに行く途中でイエス様にお会いしたというこの二人の弟子からも、その話を聞いた。けれど、自分が見ていないから、自分が経験していないから、というので、信じがたい気持ちになっていたんでしょうね。多くの人々がそうです。教会で聖書のお話を聞きます。ある人は、イエス様を信じます。告白いたしました。けれども、その心の中は、まだ、でもね、聖書は言っている、イエス様が蘇った。死んだ人が蘇った。そんなこと実際にあるの？何でもできると思っている科学でさえもそのことは証明されていないよ。そんな不思議なことはあるの？けれども、聖書はイエス様、まさしく蘇ったと。繰り返し繰り返し書いております。コリントの文も読むと、500人の人々がいる前にイエス様はその蘇った姿を表された。書いてあります。一人の人が言っていることだったら、まず、あの、眉唾もんですから、疑ってかかっても構わないです。二人？いえ、三人？十人？ちょっとは信用できるでしょう。しかし、その三人が百人ということになると、まあや、幻を見たとか、思い込んでいたから見たというわけにはいかないですね。500人の人が、同じ夢を、同じ幻を一度に見るなということはありえない。 そしてパウロは言うんだよ、尽きたらずであった私にもイエス様は、主イエスは現れてくださったと聖書は語っております。そうなってくるぞ、このイエス様が蘇ったということはまさしく本当のことなんですね。歴史学者たちは言います、イエス様が真実によみがえらなかったならば今の世界史を書くことはできないっていうんですね。西洋の歴史はまさにイエス様のよみがえりの上に出来上がってきてまいります。だからイエス様はまさしく本当に私たちが理解できようができまいが、そんなこと関係なくイエス様は蘇ってくださったんです。私たちはそのことを信じましょう。信ずるならば私たちは救われるんです。アーメン、感謝します。聖書はこう言っております、私たちはイエスが死んで復活されたことを信じます。そのことを信じてまいりましょう。さて、ルカによる福音書に戻ります。彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた、なぜそれ取り乱しているのですか、どうして心に疑いを起こすのですか、私の手や私の足を見なさい、まさしく私です、私に触ってよく見なさい、霊ならこんな肉や骨はありません、私は持っています。パッションという映画がありましたけれども、あの映画は残酷でむごたらしくてとても静止するに耐えるあのことは冷静な気持ちで 見ることができない。私などはあの映画館 その見ている時に面白いと思わず叫んでしまって、隣に座っている人は顔を覗き込んできましたけれども、その時ポーポーポーポー涙を流しながら、そのイエス様ありがとうございます思わず言ってしまった。それほどすごたら、むごたらしいあの十字架 あの光景でした。鞭打たれて茨の冠をかぶせられて血を流して、けれどもあの映画の最後の結びは素晴らしいですね。最後のところにあのイエス様が墓の中で立ち上がって墓から出ていくのちらっとあの映画の中に出てきました。その時イエス様は完全無欠真っさらな肉体を持って墓から出ていく、蘇ったイエス様をあの映画の監督は言いたかったんだと思います。ああそうなんだ、イエス様はまさしく墓の力を打ち破って、墓の力や死の力を打ち破って蘇ってくださったんだな、そのことを感じることができました。イエス様は鞭打たれて傷つけられて釘を打たれて、もうもたらしい姿で息を引き取られました。しかし墓に葬られて3日目の朝蘇った時にはその鞭打たれた傷も完全になくなった。きっと手や足の傷の跡は残していたでしょうけれども、後の傷は完全になくなって新しい体を持って肉体を持って蘇ってくださったんです。その肉体を持って今度は弟子たちの前に現れたイエス様、 こう書いてあります。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。例ならばこんな肉や骨はありません。幻ならば単なる信じる者たちが思い込んで思い込んで思い込んでいるだけであるならば、イエス様がいらっしゃって触ってみなさいとおっしゃるはずはないんです。しかし大勢の人たちは、まあ、この場合は11人とその他、まあ、数人いたでしょうけれども、そういう人たちの前にも現れてくださった。そしてそれだけではなく、イエス様は言われました。食べ物がありますか。ここに焼いた魚があります。それを共に召し上がったと聖書に書いてある。43節にイエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。そしてこの物語の、この復活物語の、この今日の話の最後の結びはここに書いてある。あなた方はこれらのことの証人です。あなた方、私たちが、私が蘇ったことを信じますか。信じたならばそれらのことを証人として、今度は証人というのは他の人にもお話をしなさい。それまでユダヤ人を恐れて隠れていたその弟子たちはもう今まで恐れ疑った、それらの人々と180度展開に立ちました。もう一度立ち上がってイエス様の今度は証人として立つべく務めを与えられたんです。人行伝、人の働きの一章の8節にはこう書いてあります。これ有名な言葉ですね。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。これが私にあったときに与えられた、信じイエス・キリストを信じている者たちに与えられた務めです。証人となりなさい。イエス様は生きていらっしゃるんですよ。今も働いていてくださるんですよ。そのことの証人となりなさいという。ここにもう一つ話を加えるならば、もう一人トマスという人がいました。この人は最初にイエス様が弟子たちのところに現れた時に愚心しておりました。そのトマスは帰ってきた時、弟子たちにイエス様が私たちのところにいらっしゃいました、イエス様よみがえったんですよ、確かに私たちにこの手と足を見せてくださったようですよ、傷跡も見せてくださったんですよ、その職業トマスは言いました。いやいや、私はその天狼、この実際にこの目でそのことを見なければ、またその脇に手を差し込んで確かめてみなければ信ずることはできません。ヨハネによる福音書19節からこう書いてあります。 その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸を閉めてあったら、イエスが来られ、彼の中に立って言われた。平安があなた方にあるように。これは、先ほど話した話ですけれども、そしてその後、24節から、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼らに私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに私はその手に傷の跡を見私の指で傷のところに差し入れまた私の手でその脇に差し入れてみなければ決して信じません。私たちにもそういうところがありますね。この目で見てみなければ経験してみなければ実際に触ってみなければ信ずることはできませんよ。これ誰でも持っている人間の思いですね。しかしトマスもそういう人でした。8日の後弟子たちはまだ室内におりトマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられてはいたがイエスが来て彼らの中に立って平安があなた方にあるように。それでトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。アーメン。感謝します。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じます。信じるということがいかに大切なことであるか。見てここにありますよ。これは誰でもできることです。しかし目で実際に見ていないことを信ずる、これが信仰です。ここにおいてトマスは自分で見て触ってみなければ信じることはできないですよ。トマスは長い間イエス様と共に旅をしイエス様の話を聞き自分では一番忠実にイエス様に従っていると思ったでしょうけれども、まだ私たちと同じ、見なければ信用することはできないですよ。そういう思いを持っていたんです。だから弟子たちからイエス様が蘇った、いやそんな常識外れなことは起こるはずがない、彼はそう思っておりました。だから弟子たちが自分たちが見たんだよ、イエス様確かに蘇られたんですよ、イエス様にお会いしましたよと言っても、いやいや私はそんなことは信じませんよ、そんな常識外れな非科学的なことは信じませんよ。そして今読んだように、自分で触ってみなければ信じることはできませんよ。けれども実際にそういう、 もう疑いの思いを持ったトマスの前にイエス様がいらっしゃったんです。そしてトマスよ、私の指手に触ってみなさい、脇の下に手を入れてみなさい。そしてここに書いてあるように、あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸い。これが信仰です。見なくても 自分が経験していなくても主をあなたは生きていらっしゃいます。私はあなたを信じます。このトマスの晩年はどうだったでしょうね。いろいろな観覧神父と戦いながらインドにまで出かけていって、当時においては地の果てだったインドで殉教の死を遂げたと言われております。見なければ信じませんよと言ってたトマスを変えたこの原動力はどこだったでしょうね。それはイエス様を信じる信仰。イエス様、あなたは私のために十字架にかかってくださいました。私の前に現れてくださいました。私はあなたを命がけであなたにお従いいたします。その思いは長い観覧信仰にも打ち勝たせ、そして殉教の死をも恐れない。カトリックではいわゆるインド伝道の生徒として崇められておりますけれども、まあまあとにかくこのトマスはインドにまで出かけていって殉教の死を遂げた。トマスを変えたこのどこにあったんでしょうね。それは見ずして死んでいるものは幸いなんですよと言われたそのイエス様のお言葉にあった。私たちも未来でも私この肉眼ではイエス様を見ることはできないですけれども、私たちは霊の目を持ってイエス様を見ることができる。聖書を通してイエス様を見ることはできる。そしてご聖霊様を通してイエス様を感じることはできる。素晴らしいですね。今新約の時代のこの聖霊の時代に住んでいる私たち、どうぞご聖霊様を信じてください。ご聖霊様を私たちも受け入れてまいりましょう。感謝を。聖霊があなた方に臨むときにあなた方は力を受けて書いた。エルサレムとユダヤ全土サマリアおよび地の果てまで私の証人となります。アーメン。感謝をいたします。私たちもイエス様を信じましょう。そしてイエス様を信じて私たちに与えられたその務めを果たしてまいりましょう。何ですか？私たちも主の証人となる。主イエスキリストの証人として私たちもこの世の中に出てまいりましょう。あなたの生活を通して、あなたの仕事を通してイエス様を表すことができます。感謝です。